明のみるみる元気が湧いてくる。中村文明のみるみる元気が湧いてくるの
お時間がやってまいりました。
おはようございます。
おはようございます。
今日はなんか、
はい、
ちょっとテンションが高いです。
高いですね、
半袖
ですし。
半袖です。二日酔いじゃないんですよ今日は、
ね、いいですか。
いいですよ。
最近ゲストを招いてゲストを招いてのラジオ収録が多かったんで、誰からどう話すっていうこの空気感、
はい、
距離の測り合いの空気感が久々でなんかめっちゃ笑けてくるんですけど。
ということですよ、
はい、
はい、
なんと、
はい、
今回はウォーリーさんからの、
そうです、
指示により、
はい、
指示により、はい、
もうこの話してっていうことを打ち合わせさせていただいての収録、なかなか珍しい収録ですけど、す、ね、
はい
はい、そんな感じで、なんと中村文明が塾長を務める、
うん、
伝説の私塾って勝手に呼ばせてもらっている、
はい、
ご縁塾ですね。
お、
はい、3月の15日から募集を開始させていただくことになりました。
3月15日から、
はい、お、勝手ながら最高の日と呼ばせてもらってます。
なるほど、
うまいな。
去年はいいご縁の日、良いご縁の日ということで、うん、前回の5期に関しては4月の15日にしたんですけど、
ちょうど熊本の震災起こってな。
そうなんですよ。
はい、それで4月15日に募集スタートしますよって言ってて、その日にスタンバってたはずの人たちが熊本の地震が起こったおかげで、
ね、はい、
一気になんかこう、うん、そんなご縁塾なんかいてる場合じゃないんじゃないかみたいな空気が漂って、
空気が漂って、
はい、
そうです、そうです。でそんなこんなからちょっとまあ前倒しということで、最高の日に設定させていただきました。
なるほど。
今期は第6期ですので、3月15日1週間とあとちょっとですね、うん、今日が3月の6日になりますので、はい、開始させていただきます。
もう6期になるんですね。
6期ですね。
6期です。
もともとあれなんか2年おきかなんかにやってて、でちょっと伸びてって言っててね、はいはい、
2年おき2年おきで1期2期3期4期までは2年おきにやってたんやな。
そうですね。
うん、
で結構リクエストが多くて、
はい、
なん1年おきなんかじゃなしに毎年してよみたいな、まあね、ちょっとオリンピックまではね、はい、なんかこう、そういうつながりを広げたいなっていうのがあるんで、はい、まあ、オリンピックまでは毎年するかなみたいな感じで、なんと今回第6期、
はい、第6期、
第6期
で、ちょくちょくプログラムもやっぱ変えていきたいな、変えていこうかなみたいな思いもありつつ、4期5期っていうような形で、今年の6期に関しては第3講義目をガラッと、
第3講義目をガラッと変えるの、
ガラッと、
ガラッと
変えさせていただきました。
自然との対話から始まったんちゃいましたっけ。
ですね、はい、第1講義が自然との対話っていうことで、中村の故郷大杉、はい、に皆さんに来ていただいて、
はい、
もうとにかく自然を楽しんでいただきましょうよっていう
自然楽しむんやったら絶対多すぎですわね。
それはそうです。自然以外何もないですからね。
人とは会わないというね。
人はおらへん。
いやいや、いますよ、いますよ。
いますけどね。
じいちゃんばあちゃんたちが、
ね、じいちゃんばあちゃん
若い子見たことがないというか、
うちのおふくろが76歳で若手と言われてますからね。
76歳、
あんたはまだまだ若いからで76で若いって言われるのもね、しんどい
で、なかなかいいですね。そうそうそう。あ、そういえばその大杉の話で戻るならば、
はい、
去年までですかね、
うん、
僕が大杉の、まあまあ、あのお母ちゃんとタッグを組んで、うん、いろいろと切り盛りをさせてもらってたんですけども、
はい、
切り盛りさせていただくこと2年、
うん、
後継者が現れて、
うん、
へ、
ウォリーの後継者、
僕の後継者って、まあまあまあ、あの引き継いでくれるお母ちゃんとタッグ組んでくれる後継者、
うん、
その名も中村浩一さん。でも、神奈川の方から、大杉にやってきて、
うん、
で3月の1日からお店の業態ガラッて変えて、
はいはいはい、
もうジビエに特化した飲食店営んでいくっていうんで、
うん、 ジビエ肉かすの。
そうそうです。あのイノシシの骨で出し取ったり、鹿の骨で出し取ったり、お肉はこうやってああやってみたいな感じで、
骨で出し取るんですか。
取るみたいですね。
僕もそのありますよ、あの鹿骨ラーメンとかね。
鹿骨ラーメン。鹿骨ラーメン。
そんなあるんですか。
食ったことありますよ。
美味しいんですか。
あれ神戸で食ったんちゃったかな。
あれ神戸で知りませんよそんな。
ビリさん神戸ですよ。
大阪やったかな。
大阪ね。
鹿骨ラーメンってなって。ほんでね、めっちゃあっさりしてるんですよ。
あっさり、
うん、でそのまたちょっと後に僕ね、はい、これも看板で見てんけど、うん、バカ骨ラーメンっていうのあって、
バカ骨ラーメン、
これ馬の骨と鹿の骨で出し
ようと。あ、はいはいはいはい、
バカ骨ラーメン、
バカ骨ラーメン、バカ馬とか書いてる。一時ちょっと俺ジビエにハマってたから。
ハマってましたよね。
もう一時めっちゃジビエにハマって、はい、なんかね、だって絶対健康的なお肉でしょ。
健康的ですよね、は
い、だってそんな野生の鹿やイノシシなんて、うん、はい、そんな、なあ、こんな化学飼料を食べてるわけじゃねえし、ね、今だって、ね、こんなことあんまり言うたらいかんかわからんけど、はい、やっぱり生産量をより豚やね、はい、牛や鶏なんていうのは生産量をどんどん増やして、なるべく短い期間の飼育で出荷した方が、ね、経費がかからへんからっていうんで、うん、もう餌の中にバンバンプロテイン入れたり、
はい、
で急激にこう太るというかね、大きくなると、はいはいはい、感染症とかで病気になったりするといかんからって言って抗生物質いっぱい入れたり、うん、なんか知らん間になんかこうお金のために大事な命の源がね、はいはいはい、こうなんかそこまで人間がやってええんかなみたいなのってあるじゃないですか、
はいはい、
でもそう思ったら山におる鹿やイノシシなんて、うん、抗生物質なんか食ったことないし。
ほらないですわね。
ないないないない、
うん、
で僕は前にそれこそその丹波篠山で、
はいはいはい、
ご縁塾の話からずれていくけど構えへんのかな、うん、
大丈夫です。自然との対話、これは自然との対話ですからね、
はいはい、
まあそれこそ兵庫の丹波篠山で、はい、高安日本のね、
はい、
こうミニマムバージョンをぜひやるんだって言って、本庄さんとかね、
資源、
資源、
はいはいはい、
うん、でそこにそれこそですよ、はい、リーブスというです
ね、リーブス、はいはいはい、
北海道の、まあ、引きこもりというか、あいつだって北海道大国立ね、うん、帝国大学ですよ、
そうですよ、
北海道大学の法学部を卒業、はい、してるにもかかわらず、プープープープー麻雀ばっかしながらですね。でも親がどないなってんねんっていう話から、僕はまあ札幌駅のほど近
い
小さな5席ぐらいしかないラーメン屋でいっぺん会うてみようかっていう話になって、
すごい、ラーメン屋、
ラーメン屋で、
ラーメン屋、
ほんで会うて、
はい、
ほんで喋ってるうちに、
はい、
まあ、ちょっと高安日本来いよと、うん、いう話から始まって、でも北海道の子が北海道の高安に来ててもなんかいまいち刺激がないなということ で、
ね、
でちょうどその茂庵が丹波篠山でスタートしたいっていう時やったから、
はいはい、
お前もう兵庫行け、丹波篠山行け言うて、お前広島ファンなんやからだいぶ広島球場近づくぞという話になって、まあそれだけの理由で北大法学部卒がやってきて、
うん、
だけどまあちょっとね体毛が薄いんですよね、
はいはいはい、
当然この自分はちょっと体毛が薄いって、若いあの20代前半からこの髪の毛もちょっと少なくてね、うん、
はいはいはい、
でそのことをコンプレックスみたいになったから、だからもう丹波篠山はイノシシや鹿が多いから動物を避けるためにあの人間の髪の毛巻いておくと、
はいはい、
野生動物が消えへんと思うからお前の髪をくれって言ってですね、結局畑のそばでリーブスの頭を丸坊主にしてですよ、はいはいはい、でもう丸坊主どころかスキンヘッドですよ、ね、はい、でリーブスの貴重な髪の毛を畑の周りに巻くことで、はい、野生動物が来なくなるという、でもそれでスキンヘッドにして、
うん、
ほいで眉毛も若干薄いところを見てサングラスをかけたら、
そうです、ね、
若干キアヌ・リーブスにちょっと似てるなというところから畑についたあだ名がリーブスと。だけどリーブス6年おったんですよ、
6年
笹山に。そしてこの度、
はい、
行政書士の試験に受かったんですよ。
そうですね、
ねえ、
あのシギアンと2人でうち1年半番組してもらってましたからね。
あ、そうですか。
明日に向かって打てって広島の話ばっかりしました
けど
ねえ、
行政書士ですよ、
うん、
たまにねそういうミラクルなこと、ミラクルっちは 元が頭ええからね、だけど去年か一昨年か、ね、短期で北海道来てた、はい、高橋日本の子もそいつ 医者家系で、
はいはいはいはい、
医者になるのがプレッシャーで、うん、みたいになってたやけど、すげえ動物可愛がるのが尋常じゃなかった、ね、はい、あの姿見て、お前ほんまは獣医の方が向いてんじゃんかみたいな一言から、ついこの間だってね、うん、獣医になるための学校の試験受かってね、
うんうん、めちゃくちゃ頭いい人多いですもんね。
多いです、うん、多いです、多いです。
たまには本当あれウォーリー被ってるのやったっけ、あの黒船のスタッフでさ昔、
はい、
たけしってやつおったん。
ああ、僕はたけしさん被ってない。
たけし被ってない
よ。話だけは聞いたことあります。
これもね和歌山のやつでね、もうほんま一番最初面接とか言うてうちの会社来た時はね、もうめっちゃ反り込み入っててね今時こんな反り込み入ってるやつおるかなと思うぐらいめっちゃ反り込み入ってて、で眉毛1ミリしかなくて、もうどっから見てもただの田舎のヤンキーみたいにしててね、
うん、
でうちきっかけやって来ることになって、でよう頑張ったんですよ。だけど別に料理人になりたいわけじゃなかったんですよ。だけど3年ぐらいを頑張ってて、
はい、
で元気なやつで、だけど言うてるうちに僕やっぱり自分の最も苦手なことにチャレンジしたいとか言い出して、でそのチャレンジって最も苦手なってお前なんや言ったら勉強や、だって高校も全然行ってねえし、はい、だって高校ほんのちょっとで退学してるんやから。でそんなやつがね、
はい、
そっから勉強し始めてね、
うん、
ほんでね公認会計士の試験受かったんですよ。
公認会計士、
公認会計士、
これはちょっと行政書士とか、
ちょっと
税理士とはまたちょっとちゃいますよ、うん、だって今アメリカにいますもんそいつ。
すげえですね、
あの大きいなどこだかな、デロイトトーマツとかああいう大きな世界的な監査法人のあれに引っ張られて、
は
いはいはい、うん、今アメリカにいるんです。あの反り込みが人間化けるときは分からんよみたいな、
はいはいはい、
まあ、リーブスもそういう意味じゃ、あ、まあ、リーブスはもとも
とね、
たけしなんかとは素性が違うから素性が違う北大法学部やから、たけし何日かしか高校も行ってないけどそんなんいっぱいおるよね。
いてます、いてます。
あや子じゃなしに誰だか、あの北海道の
あやか、
あやかあやか、
うん、
それもね、あの沖縄の高橋日本に前来てて、
うん、
で高校全然行かずに、
うん、
で高校まあまあ頭のいい高校行っとったんですよ、
うん、
生徒は全然学校行かずに家で暴れ回って、
う
ん、お女の子やのに ね、 ね、でこの暴れ回ってで学校もろくに行かんで、うん、でしててもう親もどうしたもんかと、
ね、どうにもならんということでね、
そのあやかと僕が話して、うん、もうちょっといっぺん環境変えて沖縄行かへんか言うてね沖縄行ったん、ほんと沖縄で超楽しんで、ほんでやってるうちに結局高校全然行ってなかったくせに高校3年生の夏休みに、
はい、
あの高校卒業認定の大検テストってやつ、
はいはいはい、
高校卒業資格が取れるそのテストを受けて受かったんですよ、
う
ん、だから学校全然行ってないのに同級生より早く卒業したんや。
へえ、
うん、高校3年生の夏に高校卒業認定取ってしまって全然高校行かなかったんで、独学で勉強して、でその年の高校認定卒業認定取ったその年の春に、うん、国立琉球大学受かったんやから全く高校行ってなかったや
つ大したもんっすよねほんます
ごいですね、
うん、だ人間ねほんまね横で親が頑張れ頑張れ言うだけじゃ、
うん、
ナイスイッチって絶対とかあって、
うんう
ん、んで結局沖縄で彩香は、はい、琉球大学行ってて、でなんかアニソンカフェとかで働いて、
アニソンカフェ、
そうそうそう、アニメソングばっかり歌いに来る人たちが集まるカフェでもうみんなコスプレしてやってくんね、
はい、
で従業員もみんなコスプレしててでそこで歌はアニメソングしか歌っちゃいけないカラオケの店で彩香歌い倒してさ、
それ
で琉球大学行って
ほ
ー、もう大笑いです
ごいね。
だけどそこの沖縄で結局 A 旦那さん見つけてね、
はいはいはい、
その時結婚して今東京で
2
人のお母さんですよ。
すごいですね。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第6期、自然との対話、命との対話、神との対話、自分との対話、何かのご縁で集まる仲間、そして中村文明と過ごすとても濃い5ヶ月間、人に出会って自分に出会う、 3月15日最高の日から募集を開始します。自分も知らない自分に出会いに来ませんか？最高の仲間を見つけませんか？お知らせに、社会問題が社会問題を解決するプロジェクト、引きこもりやニート、未来に夢や目標を持てない若者たちと一緒に北海道の大地を耕す、そして日本の離農食品問題の解決を目指すプロジェクト、耕せ日本プロジェクト、春から始まる耕し隊の募集を開始します。どうしていいかわからない、出口が見えない等些細なことでも結構です。耕し隊の引きこもり卒業率 95%、 就職率 60%、 勇気を出して耕せ日本に来てみませんか？中村文明特別講演会、中村本人がどうしても聞いてほしい話、飛び出せ日本、可愛い子には旅をさせよ。仙台、東京、福岡の3カ所で限定開催。中村の講演会がきっかけで不登校を乗り越え留学中の牟田真紀子ちゃん、親元を離れ鹿児島で英語を学ぶ次男の中村日向、現役学生2名をゲストに招きお届けする120分の講演会。地域の高校や日本の大学だけの選択肢ではもったいない、不登校で悩んでいる親御さん、進路を検討中の学生、進路指導中の教員の方、そんな方に聞いてほしい特別講演会です。詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
ねえ、まあ、なんでいろんな化けるということがあるんですけど
だいぶ話取れましたけどね。
鹿の話どうかないったら、
自然との話から、
鹿でジビエにハマってるっていうのは何かというと、その兵庫の丹波笹山で
戻ってきた、戻ってきた、
お帰りなさい。
やったその農業で、はい、ある日ですよ、うん、秋に 黒豆が大きく育ち、うん、その収穫祭だということで、はいはいはい、朝から僕らその笹山の畑行ったらね、はい、めっちゃ大きい鹿が、うん、あの鹿よけの網に絡まっててね、あの特に角が、うん、これも生きてるしね、外すに外されてるんですよ。もうバタバタ暴れるし、ほんでね、どうしよう言うてたら、笹山の地元のそれこそ茂庵が、あ、大丈夫、もうよくある話なんやと、ほうほう、もうね、漁師のおっちゃん呼んで、うん、もうバーンって始末してもらおうからいう話で、え、そうなん言ったら、え、まあ、ぼちぼち待ってたら来ると、もう連絡しといたから言うから、ほんとはね、めっちゃヨボヨボのじいさん来たんですよ。本当に、はいはいはい、もう漫画みたいにヨボヨボヨボヨボヨボヨボヨボヨボしながら、ほいで鹿はどこやみたいな感じでヨボヨボしたじいさんが来て、このじいさんが漁師なんかと思ったら、
大丈夫なんか
聞いたら、そのおじいちゃんは、なんか車間屋さんでアルバイトしてるんやって言って、
はい、
車間屋さんで掃除したり、なんかいろんな手間取りしたりみたいなことで、ちょろっとお金もらってんねんけどな、でちょっと仕事の段取りちょっとついたら行くたるわ言うて、軽トラ乗ってきてね、で鉄砲も持ってきたんですよ、はいはい、それでね、気持ち悪いと思うやつは見るなよ言うてね、それもね、もう網に絡まって動かないになってるでしょ、はいはいはい、その鹿の脳天のところを見て、あの銃を近づけて、はい、気持ち悪いやつ見るなよって言いながら、一撃でパーンで終わりですよ。これも僕はそういうの見てたい方なんで、じっと見ててんけどパーンって終わりでしょ、でパーンで終わったと思ったら、じいちゃんおもむろにね、ポケットからあのペンチ出してきて、
は
い、
ペンチ
ペンチペンチ、でそのペンチで鹿の歯を取るんですよ、メリメリメリメリってね、
あ、はいはい、
何してんのかなと思ったら、次ね、この刃物を出してきて、ナイフを、はい、それでその鹿の尻尾をね、ちょん切るんですよ、
はい、
おじいさん何やってんのって聞いたら、はい、これな、歯と尻尾をこのまま市役所へ持っていくと、うん、鹿一頭駆除してくれました、うん、ありがとうということで、ね、お金もらえんねんって、
へえ、
はー、ところでいくらもらうのって、うん、もう僕もね、その気になるから、うん、聞いたら2万円って言うんですよ。
ほう、
2万円って、うん、何も努力してないじゃないですか。何にも努力せずに、車間屋のアルバイトの合間見つけてちょろっと来てですよ、ほいでもう動けへんなってるその鹿にとどめバーン食らわして、うん、
はい、
んでしまいにじいさんね、その背中のところの、あのヒレの肉のところはね、刺身で食うてうまいねんとか言いながら、自分のその持ってるナイフでその鹿の背のところのね、この身刺身でも食えるからって言ってね、これ今日の 夕飯のおかずに持って帰るわ言うて持って帰る。ほんでそのままお若い兄ちゃんが、はいはい、ちょっと一緒にこの鹿運んでくれ言うてね、はい、で何すんのと山の中に連れて行って、はい、でそこはねイノシシ取るための罠かけてあるんですよ。でそこにイノシシ呼び寄せる餌にこの鹿を使う。
鹿使って
ほんで次明日またイノシシかかるからまた俺の懐にお金ががっぽりやらないでもじいちゃん言ってましたよ俺この豆がね出来上がってき始めて山にこの豆畑からの甘い匂いが漂い出すとこの鹿が出てくる。
あ、なるほ
ど。 このパターンで、はい、頼むから始末してくれって言われて、はいはい、俺もこんな年やのに、うん、毎日電話バンバンかかってくると。ほで今殺した鹿何匹目やと思うって言うんですよ。この一月って
一月でね、
一月でね、今殺した鹿が156頭目ってなん
だ。ごっつ、
商売ですね。
それにかける2してみてくださいよ。
300ちょっとや
ばい、ね、312万円あんなよぼよぼよぼよぼしたじいちゃんが
何もせんと、
何の努力もせずになあ156頭目や言うて。僕ね、若い子本気でやればいいのにって。そもそも、はいはい、今、ね、それからジビエにはまりだしたんで、うん、あの京都の宮間いうところで、
はい、
あの鹿打ちとかしてるね、はい、たまたま僕と同い年の人がそういうことを本気でやってるっていうんで、はい、いっぺん会いに行ったこともあるんですよその人なんかもね、なんかこう奇襲犬の気の荒そうな奇襲犬何匹か買うて、うん、でそれ山走らしながら鉄砲を撃つんですよね、はい、でその量も僕絶対持ったんですよだからね今はすごいよ、量もハイテク化だって、犬の首輪に GPS ついてるんですだから漁師は今右手に銃を持って左手に iPad を持って
、はいはいはい、
GPS 自分とこの犬が山のどの斜面をどのぐらいの速度で走ってるか、はいはい、全部 GPS で管理して、あっこのパターンは追いかけてるぞ言うて、じゃあ変わらん、あの鹿って犬に追いかけれると、はい、まず匂いを消すために川へ飛び込む癖があるのよ、習性が。で、はい、匂いを消したら犬用おわんになるから、
はいはい、
だから河原でね待ってたら鹿が山から降りてくるっていうのを GPS でこの iPad 見ながら待ち伏せしてて、ほんまに鹿降りてくるところも待ち伏せしててパーン、
すげえ。
でそこなんかはその鹿肉でお料理も作ったりして、
はいはいはい、
あのシシカバブにをちょっともじってシカカバブとか、
あはいはい、
なんかいろんな料理を出してて、これもう民宿というかペンションみたいなこともやっててね。なんで僕日本中で生態系がもう狼が全滅して、はい、で漁師がどんどん少なくなって、うん、ちょっと生態系のバランスに今日本中狂ってるから、
はいはいはい、
だからちょっとその山のそういう野生動物のバランス取るためにも、
うん、
そのイノシシとかね、はい、鹿っていうものをちょっと駆除しながらね、
は
いはい、そして一回その食の、ね、動物性タンパク質のこの、
うん
素晴らしさみたいなものに立ち返るのにいいんじゃねえかなみたいに、はいはい
は
い、ここでジビエにハマってた。だから今度大杉谷でジビエ楽しみやね。
いいですよ。
いっぱいしかいますよ。ほら
いっぱい
いますよね。人口よりずっとがいますからね。
はい。これも一生懸命だから3月の1日からその営業形態ガラッと大杉変えてやってるんで、もうだから今の季節来てもらえれば。あのジビエの料理食べれます。
おお、
はい。
なんかヘルシーですもんね、鹿料理って。
バカゴツ、バカゴツ、鹿骨ラーメン。
鹿骨ラーメン。
馬はおらへんすからね、大杉。
馬おらん。
うん。すごいヘルシー、ヘルシー。甘いって言ってましたね。
甘い
よ。僕もまだ食べれてないんですけど、すごい甘いんや、言うて。
いや、近々僕ね、熊を食べに連れてもらうんですよ。
熊。
これまた滋賀にあるらしくて。
滋賀に熊。
めちゃくちゃ美味しいから、びっくりさせたるって言われてるんで。ちょっと楽しみなんですよね。
要はね昔からなんか、熊の右手はうまいとか言いますよね。
なんか言いますよね。
言います。知らん？
初めて聞きました。
右手であの蜂の
巣をこう右手で壊して、はいはいはい、それで右手に蜂蜜がいっぱいつくから、なんか特に左手より右手の方がうまいとかね。ね昔が分からんで、ね、土地伝説やそれ
食べたことないから分かりません。
食べたことなかった。
そんな話あるんですね。
だけど今度私が食べていきますよ。
ああ、ちゃんと食べてから言ってね。いつも食べてへんのにさ。
ありますあります。ようあります。ただ美味しい。
でそれ食べたんじゃん。いやまだ食べてないんだけど。
得意技ですからね。
めっちゃ綺麗な景色でもうぶわーなってドーなって、へえ海崎さん何回も行ってんの。いやまだ行ったことないんだけど。
何回それに僕ハマった
のありますあります、写真すら見たことないっていうのもようありますからね。
でも滋賀で熊の料理があるんですか。
あるんですって。
へえ、初耳やわ。
ちょっと僕も検索してみます。おもろいですね、なんかね、行ってみたいです。
ちょっと高いみたいですけどね。
はいはい、
あんまけど取れるもんではないですよね、熊って。
まあ、あれもその駆除のためじゃないかな。
去年の陽さん出てましたよね、熊に襲われたとか、
ね、ニュースは容器ありましたね。
けどこれも誤解も多くてね、熊って実はすごい優しい動物。僕らはなんかねそういう感覚なんですよね。熊が人を襲うとかっていうよりも、
はい、
どっちかっていうとその山の中で迷子になった子供が熊の巣のところで、うん、一晩熊にねすごく大事に大事にこうかくまわれてたとか、そんな話僕の田舎でもちょいちょいありますもんね。
あ、そんな話あるんですか。
う
ん、
だから人間が、
はい、
こう里山というか、
はい、
熊が好きそうなこうどんぐりやああいう、 こう広葉樹のね、うん、木の実がなったり花が咲いたりするそういう広葉樹の森を人間が全部奪ってしまったから、はいはい、針葉樹のね杉やヒノキだらけになってしまったんで、はいはい、熊居場所がなくなってしまって今人里まで降りてきてるだけで、居場所だけ作っといてあげたら本当ね、クマは僕はそんな怖い動物っていうなんか脅かしたりなんかするから
逆襲
してくるだけのことで、クマは僕らはあんまりその怖い生き物というイメージは正直あんまりないんですよね。だけどそれをまあ食いに行くんですけどね。ということで、
はい、
話がそれまくってい
いですね。
ご縁上の話が何もできてないですけど、まあ簡単に言うと
簡単に、
まあ、4回の講義があってね、
うん、4回ね、はい、
でこれ全部1泊2日なんですよ。
1泊ですかね、はい。
で、まあ、自己紹介から始まって自然との対話っていうのは、まあ、まさになんかなんかね、その時だけのなんか付き合いで終わってしまうのも嫌なんで、もうなるべく最初からいっぱい自分のこともさらけ出してみようって。
あ、いいな、
は
い、
でさらけ出し合うから、うん、なんか信頼できるかなみたいな、そういう、うん、一つはまあ仲間作りもありますけど、一つはこうちょっと都会の喧騒から一回離れて、
はい、
で僕は子供の頃になんか足の裏から例えば河原の石を通して、
はいはい、
なんかいろんなものを感じ取ったり、その鮎を取るとか、うん、なんかこう本当大自然の中でこう、うん、遊びの中で何かをこう感じるというかね、うん、その大いなる自然の恐れみたいなものを感じるのもいいかなと思ったり、うん、ちょっとそういうもののけな雰囲気の中で、うん、なんか人間の小ささみたいな、うん、あ、そういうことをちょっと体感するような第一講義があって、うん、で、まあ、第二講義は北海道で、
北海道で、
うん、その高い生日本で、
うん、命との対話ということで、
まあ、命との対話と、
はい、
でまあなんかね、こう死のうとするというか自殺未遂なんか何回かしたことあるような若者たちとちょっと触れ合ってもらったりしながら、まあ、野菜やお米もはじめちょっとそういう鳥とか豚とか、
はい、
そういう家畜系のものともちょっといろいろ触れ合いながら、ちょっと強烈なこう命との対話みたいなことも経験してもらう、そういうのも。
けどこの講義はもう本当涙する人めちゃくちゃいますからね。
噂では聞いてますよ、ほんま、
はい、
なんでこう椅子に座って机の上でなんかペンを持って何かを学んで吸収するというよりも、なんかこう絵も言われぬ感じることですかね。なんかそういうものを露骨にちょっと第二講義は命との対話ということで、でまあ第三講義はまあ、4期5期の頃はね鹿児島に行って、
そうですね、はいはいはい、史実との対話ということで、
で知覧の特攻平和会館とか、はい、飛び立った若者たちのこう背負ってた思いとか、うん、それとか西郷隆盛さんのこう末裔にあたる方なんかの、はいはいはい、いろんな話聞いたりとか、うん、そういうので鹿児島行ってたんですけど、今回からはゴロッと変わって、
はい、
再び三重県伊勢市に来てもらおうと、
はい、
伊勢市ね、
伊勢の方に、はいはい、でその時はこれは、まあ、日本との対話というか、神との対話というか、ここは、まあ、赤塚さんっていう、
はいはいはいはい、
ちょっとこれまたですね、まあ、三重県の人なんですけど、僕のまた尊敬する中山康夫先生という、はい、伊勢修養団の、ね、道場長なさってた、
はい、
中山先生が本当ね生前とにかく赤塚さんに ふみちゃん後けって言うてね、いろいろ言われながらも先生生きている間に僕は会われへんかったんですよ。だけどその仲介役をしようというふうにね、言ってくれてた近藤さんっていう人が、
はい、
先生四十九日の間にね、絶対文明さんと赤塚さん会わないけんって言って、で強引にちょっとセッティングしてくれてお会いして、で僕まあ 2,3 時間話すればと思ってたけど、もう7時間も8時間もその晩なんか眠れなくてね、興奮してしまって、翌週に赤塚さんの家僕泊まりに行ったんですよ。もうそれぐらいこう心を奪われた人に僕はたくさん会ってほしいなというのもあって、あのでこの赤塚さんは古事記のこととか、まあ、伊勢神宮のこととか、そういう神話の話とかね、あとユダヤのこととかイスラエルのこととか、そういういろんなものを教えてくれるんで、ちょっとみそぎみんなでやったりして、
はい、
で貴重な正式参拝とか、そういうのも体感してもらいながら、まあ、神との対話、日本との対話という、そんな感じで、そして第4講義はまあ最終東京で、今度は自分発見みたいなことに、
そうですね、
つながっていくような、その4回の出会いが一生もんのみんなの出会いになって応援団になっていく、そういう、ちょっと濃い私塾みたいな、
濃いですね、
これをの第6期がね、
なんか人間の原点に戻るような感じですよね。
あんまこうテクニックみたいなことより、だから直感力磨くとか、そういう意味合いでも、だって最後の決断直感ですもんね。
そうですね、
なんでそんな体感をしていただくご縁塾第6期を3月15日より、
はいはい、募集しております。
それホームページ、うちのホームページに、
ね、ホームページ来ていただければ、今話した内容含め日程全部載っておりますので、
はい、
はい、
どうぞこぞって変わったおもろい方がいっぱい集まっていますなので 5期までは毎回毎回ようこないにおもろい人が集まったかなっていうぐらい、はい、おもろいメンバーが集まりますので、はい、こうご期待、
はい、はい、
そんなわけで中村文明と
ウォーリーと
ピリーでお送りしました。
どうもありがとうございました。
はい、いつも中村文明のみるみる元気が湧いてくるにお付き合いいただきありがとうございます。僕に関するですね、ちょっとマニアな情報とかを知りたいなというような方はですね、ぜひとも黒船カンパニーと検索していただいて、ホームページからいろんな情報を受け取っていただけるとありがたく思います。以上お知らせでした。